始まりました。どうも MC の滑ってもへこたれないなるみんことなるみんゆうかです。このラジオはなるみんがみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオとなります。楽しく時には厳しく、そんな輝きの中になるみんがチャレンジするラジオとなっております。ということで本日、7月26日撮っておりますが、まあ8月分なのでね、8月って言ったらなんだっていうところなんだが、まあでも8月ってさ、なんか僕の印象なんだけど、それクソ暑いっていう印象と、あとはね、学生の時代って夏休みの時期だよねっていうことで、まあ、夏休みの思い出っていうところをちょっと掘り下げていこうかなって思います。夏休みね、夏休み好きだったよ。好きだったけどさ、夏休みの宿題ってあるじゃない、どうやってもさ。ほんと宿題嫌いだった記憶に残ってるのは、なんか小学生は夏休みは嬉しいなっていうのと、あとね、今日来るのに見かけちゃったんだけどさ、夏休み入ると小学生ってプールがあるんだよ。超羨ましいって思っちゃったよね。いや、なんかさ、夏休みって暑いからさ、そういう意味では休みっていうの嬉しいんだけどさ、クソ暑いなっていうのが一番に来るんだけど、なんかでも小学生とか見てると、うん、なんかプールいいなっていう希望的にプールいいなっていうところかな。でも小学校の時の宿題って結構なんか夏の算数ドリルとか漢字ドリルぐらいで済んでたから。でもああいったのって基本的に頭なんか配られたその日に終わらせてたから、どっちにしても宿題なのかこれはみたいな感じだったな。で、夏休みって何があるんだろう、今何があるか分かんないけど、なんか記憶に残ってるのはそのドリルとプラスなんか本の感想文みたいなのを書かされた記憶がある。で、毎年同じやつを書いて、でその前の年に書いた作文を全部コピーして、で家に保管しといて、翌年も同じ感想文をまんまコピーしたやつをまんま書いて提出してた記憶がある。なんかね、本を読むのは好き、嫌いじゃないんだけど、結構いろんな本を読むから、どうしても感想文を書く本ってなると悩んじゃうから、毎年同じ本をの感想をコピーしたやつを毎年使ってた。で、中学校はね、吹奏楽部だったから部活があったな。あ、なんかもともと中学校自体がちっちゃいから、母校である小学校と合同で演奏会して夏祭りに出るみたいな企画があって、毎年なんか夏祭りが終わるまで、だいたいなんか今年も7月の一番最後の土曜日だったかなで確かあるんだけど、その夏祭りに向けて小学校中学校に呼んで小学生と一緒に練習するみたいな、うん、そんな企画があって、で結構練習をしてた。でも練習をすることばっかり目がいってて、全然宿題が終わらず、8月のお盆の時期から頑張ってやり始めるっていうのが大体だった。で、大体それやってるともうなんか夏休みじゃなくねこれみたいなでいうところだったなっていう記憶しかない。あと夏休みって何なんだろうねって結構思ってしまったけど、まあでも夏休みだからね、みんなあの旅行とかお出かけとかするんじゃないかな。夏休みね、うん、でも7月の夏休み、なんか夏休みって感じしないんだよね、7月って。結構なんかどっちにしろ小学生も中学生も高校生もだけどさ、大体夏休みに入るのって7月の下旬の、もうだって20日とかじゃない、だってつい最近1週間ぐらい前に大体夏休み入ってるぐらいでしょ。だからある意味なんかそんなに7月は夏休みっていうよりもなんか夏の終わりみたいな気だったけど、8月入ると結構そういうイメージが多いのかな。でもどうなんだろうな、もうちょっとなんかいろいろとね、夏に関しては、うん、なんか適しじゃないけどさ、なんか夏休みっていうよりも冬休みの方が好きだったな、個人的には。 夏はね、ほんと暑いって、でもほんとにここ最近暑くてね、死にはしないけど汗がね半端ない。まあ、だってなんか午前中一日、午前中過ごしてるだけでも暑すぎて、エアコンの下で過ごしてられたらすげえ嬉しいよね。外出たくなくなるからね。でもついこの間かな、この間中学の時の同級生に遊びに行こうよ、まあディズニーランドにね行こうよって言われたから、嫌だって言って断ったら、なんでって言われたら、暑いからって断ったら、うん暑いよね、だからディズニーランド行くんだよって言われたんだけど、ちょっとね僕は意味がわからない。暑いからディズニーランドに行くの、いや暑いから家にいようよっていう主義なのにさ。でもなんかその友達曰く、ディズニーランドの水系のねアトラクション、まあスプラッシュマウンテンとかああいう系に乗りたかったらしい。でもなんかよくよく聞いた話によると、あの絶叫マシンが嫌いだからスプラッシュマウンテン乗れねえじゃんっていう、個人的にちょっとね突っ込んでしまったとこは、えお前乗れねえじゃんそれみたいな話をねした記憶がある。3日4日ぐらい前に、うん、まあね大学生も大学生で楽しいんじゃないかな。僕は大学行ってないから分からんけど、もしね大学生になったよっていう人とかでこういうのやりましたっていうのがあったら、ぜひね9月の分で載せるので8月中に僕にお便りをください。えでもそういう意味で行くんだったら、まあ8月って楽しい時期だよねって言えるかな。ということでね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは本日もね、なるみん頑張っていきますのでよろしくお願いします。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、このコーナーはリスナーさんのあれってコーナーの、これはこうしたらいいの、こういうのをどうすればお解決していくコーナーです。改めましてなるみことなるみゆうかです。ということでね、今日は質問が届いているよということで、ちょっとねどれにしようかな。じゃあこれにしよう。ペンネームいちごミルクさんからいただきました、ありがとうございます。男女問わずこの人かっこいいと思うような人っているということです。この人かっこいい、この人かっこいいね。あーそれで行くんだったら、なんか結構ベクトル変わってきちゃうけど、北斗晶さんとか、あとはまあちょっと男気あるよねっていうことで行くんだったら高見菜さんとか、結構そっちがいいかな。うん、なんかでも北斗晶さんね、実を言うとね、僕住んでる県一緒で、挙句ちょっと近所っていうのもあるから、この間病院で北斗晶さんの旦那さんを見かけました。僕はびっくりした、なんかマスクしてたらクマさんみたいに見えたからさ、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、でもそういうところちょっとあれかっこよくないみたいな話になってくる。まあ可愛いも混ざるけどね。はい、ということでいちごみるくさんありがとう。でもね、あとはそうだな、これペンネーム緑谷さんからいただきました。何それまあいいけど人生楽しんだもんが勝ちって言うけど、そんなにポジティブに考えられない時もありますよね。そうね、夏、まあ時期も悪いかもしれんけど、まあでも夏の時期って結構確かに青春した方が勝ちだよねみたいな意識はある。でもなんだろうね、あんまりネガティブに考えすぎちゃうからさ、ポジティブに考えられないっていう時があるのかもしれない。まあ、僕にはちょっとよくわからんけど、あんまなんか 人生楽しんだ方が勝ちだよねみたいな話をしないからなのか、それともそもそもそんな時がないのか、ちょっとどっちかわかんないけどね、そういうことの方が多いなって思うよ。あ、同じようなのできてますね。ペンネーム、なんて読んだこれ、こけ石のこけこっこさん合ってんのかわかんないけどありがとうございます。これまでの人生はどんな感じでしたか。すげえなんか急に重たくなったな。これまでの人生、いやでもね、波乱万丈もなく、うん、円満ですよ。円満、もうほんと円満人生だよ今みたいな。今はね、かなりちょっと円満な人生を送ってるんじゃねえかって最近思い始めたよ。あ、そんなぐらいかな。お、で、別ベクトルで、匿名希望さんからいただきました。今まで一番お金をかけてきた趣味とはありますか？って。お金を一番かけてきた趣味ね。あー、趣味っていう、うん、趣味っちゃ趣味だけど、グッズ集めかな？グッズ集めが主にそうかな。それ以外に特に大きくなんかこれっていう金をかけたものはないな。なんかでもグッズ集めもね、いろいろあるけど、あーでもなんだろうな、こないだなんかそう、久々にね、彼女にちょっと止められてたから、久々に新しいグッズを買ったんだよね。なんかあのフォトマイドみたいなグッズなんだけど、1個ね350円とかのやつを4つかな、うん、4つ買った記憶がある。あとはなんだろうね、なんかなんだかんだ言うって趣味じゃないんだけどね、でも割と楽器をね買いたいなっていう趣味はある。そう、楽器は1個1個が高いからね。この間ね、全然使わなくなっちゃった小学生の時ぐらいにお年玉で買ったオルガンを売りに出した。すごいね、邪魔だったの。なんかさ、でオルガンってもともとでかいからさ、部屋がすげえ収縮しててさ、使わないし弾かないしいいよねって言って宅配業者さんに持ってっていただいた気がする。まあそれぐらいかな。で別目線で、チーズが大好きな小僧ちゃんからいただきました。ありがとうございます。チーズ餃子って好きですか。おー、チーズ餃子ってあるの。そもそもなんかチーズ餃子というものを食べたことがないからわかんないけど、通常の餃子は一昨日かな、一昨日ね、あんとね、食べたな。日高屋さん行って食べてた。最近のお昼ご飯のね、定番日高屋さんだからさ。そう、日高屋さんで行ってさ、結構さ、みんな何注文しますかとかも結構来るんですけど、ラーメン店行って注文するのは基本的に塩ラーメンです。塩ラーメンと半チャーハンセットとか、結構ね、チャーハンとラーメンは一緒に食べたい派。そうそうそうそう。で、あーそう、麺の話といえばさ、昨日夕飯がねちょっと用意がされてなくて、昨日は丸亀製麺さんで食べたんだけど、ぶっかけのね特をね頼んだらね、ちょっと出てくるのがお世話になってちょっと思ったんだけどさ、入れてくれたお兄さんがさ、一玉分追加でサービスですって言ってさ、入れてくれたんだよ。でもね、思ったんだ、結構特自体がでっかいのにさ、一玉一個追加されたらちょっと多い、多くねえかこれみたいな思ってしまったんだけど、まあね、時間をね、でも結構時間かかったんだよ食べ終わるのに。でもまあ美味しくいただきましたので、ね、結構夏サービスしてくれるところ麺屋さん多いですよ結構。まあみんなもぜひ来てください。で最後、これはいちごチョコレートパフェさんからいただきました。ありがとうございます。なんか混ぜてるから美味しそうだけど、小雨の時傘を差す耐える。小雨の時、どこまでかさ思うんだけどさ、小雨とかさちょっとってさ結構思うんだけど、人によって変わってくるからさあれだけど、小雨の時に傘差すか耐えるか、まあ差さないかってことでしょ。差さないね、基本的に差さないね。一回なんかね、3年ぐらい前かなに、なんかすっげー大雨が降った日に学校行ってて、行く時にめちゃめちゃ大雨降ってるのに傘を持って行かず、びっちょびちょで濡れてってジャージで過ごしたっていう時期が一回あったから、多分全然なんか小雨どころか大雨でさえも傘ささないことの方が多々あるかな。 え、でも逆に小雨の時に傘さす人ってさ、結構邪魔なんだよね、思うんだけど。で、同じ傘系ですね、これは。チョコレートミントさんからいただきました。ありがとうございます。あれかな、さっきの人の兄弟かなんか。まあいいや。傘の色って何色をいつも使ってますか？いや、だって基本ビニール傘だもん。いやもうね、傘をなんか持参で持ってくことがないから、すごい大雨で濡れちゃいけない日に傘は差すけど、基本ビニール傘使うかな。あ、でも最近ね、ちょっとかっこいい黒の傘を買った。なんかね、ちょっとね、おじいちゃんがね、叩き売りかなんかしてたね、傘を一本買いました。すげえ、なんか超いい傘でもね、持ち歩くこと早々にないから、ずっと家にある。でも傘ね、傘って結構なんかでっかいの持つ人とさ、コンパクトサイズの折りたたみを持つ人としてさ、歯が分かれるよね。ちょっとそういう人いたらぜひ質問箱にください。ということでね、このような感じに今日なんか傘と休みといろいろと、なんかちょっと重たいのも入ってたけど、まあまた何かいろんなね、質問に答えていけたらなと思うので、ぜひぜひまた送っていただけたらと思います。皆さんありがとうございます。はい、それではここで一曲お届けいたしましょう。スーパーティラノザウルスでアンバランス。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてなるみんことなるみんゆうかです。この時間は少年に近いなるみんが女子男子の恋愛相談に答えるコーナーとなります。ということで、ね、まあ、なんか人気コーナーの子はめちゃめちゃね、募集が多いんですが、まあちょっと著作をねしてね、やっていこうと思います。ということで、夏なのでね、夏に沿ったテーマのものを選んできました。ということで、YUG さんからいただきました。好きでもない人から、この夏あなたは恋愛の対象内ですと、ちょっと上から言われました。どうしますか？何それ。ちょっとね、僕これ質問を見た時に、ね、何それって思っちゃったんだけど、 何ど、え、どういうことなのかなっていうのがちょっとね、補足がないからあれだけど、この夏あなたは恋愛の対象ないですっていうのはさ、上からっていうよりも、なんかなんだかんだ言ってあなたは僕を選ぶしかないよみたいなさ、改めてさ切り替えてみるとそういう意味にも捉えられないかなってちょっと思いますね僕は。まあ真相シーンは本人に聞いてあげてください知らんがなっていうところなんですけどね。ということでお次が、こちら、ペンネームペンダコがいっぱいできちゃったよさんからいただきました。大変だね。付き合って3ヶ月の彼氏がいるのですが、夏祭りに誘いたいんです。なんと言えばいいでしょうか。ただ私は恋愛経験もあまりないのでよくわからない。でもできるだけ私から誘いたいです。あー、夏祭りに誘いたい、いいね。夏祭りに誘いたい。いや、そのままじゃない。ここのさ、夏祭りあるんだけど、この日空いてるっていうスタイルいいんじゃないかな。え、なんかでも、それが一番シンプルな誘い方な気がする。ここの日に、なんかこの辺で夏祭りやってるらしいんだけど、ってチラチラって見て、行かないみたいな話をしてみるのが一番なんか、簡単っていうよりも誘いやすさでいけばそれが一番なんじゃないかなって思うな僕は。まあ、僕はあんまり夏祭りに誘うっていうのがあんまないからあれだけど、なんかどちらかというとなんか誘ってもらうんじゃなくてこの日遊びに行こうっていう話だけしといて実は夏祭りに行くみたいな、そういうのもね割となんかちょっとサプライズ感があっていいかもしれないと思うよ僕はね。僕の意見だから分からんけど。はい。で、お次がこれですね。ペンネーム、両親がたこ焼きになったさんからいただきました。それはちょっとね、じわじわ来るな。それはやばいな。はい。僕は高校2年生男です。LINE でまだ会ったこともなければ顔見せたこともないと、同い年のことを最近 LINE をしてます。雰囲気が分かる写真をお互いに送っただけとなります。また同じ道内に住んでますがなかなか遠くて会えない状況です。相手から夏休み来てほしいと言われたんですが親に反対されると思います。遠距離恋愛なんてしたことがないですしどういう風に接したらいいのか分かりません。ただ相手からは寂しいだったりかまってと言ってきます。誕生日も偶然的に同じ日だったので僕もなんだかんだ運命を感じちゃって過去わら。どこから進展させていくべきですかね。そうだな確かにね、そうね、北海道ってさもともとさ面積広いからさ同じ東大に住んでますって言っても遠いっちゃ遠いんだよね。なんか聞いたことあるそれは。でもなんだったらもう正直ちょっと金銭面的にも余裕がねえと、余裕がないから行けねえよっていうのを言ってあげるのもそうだし、まあだって本当に LINE しかしてないんだったら LINE 通話で話をしてあげるとかさ。で、なんだかんだ言ってその雰囲気がわかる写真ってどういうことって話なんだけどさ。あれなのかな、なんか顔を隠してある状況の写真をお互い送っただけっていうスタイルだったら、それ一番怖えから正直な話、面と待ったって、だから LINE 通話とか、LINE でビデオ通話今できるから、ビデオ通話で話をしてみるとか、一番それがなんか手っ取り早いんじゃないかな。で、今年は無理だけど、卒業したら会いに行ってあげるよ、みたいな関係もいいかもしれない。ちょっと楽しそう、その関係は。でもさ、すごいね、なんかその誕生日も偶然的に同じ日だったので、みたいなさ。誕生日が一緒っていいね。あーでもなんかお祝いが一回で済んじゃうからある意味ちょっと悲しい気がする。あ、それこそだからさ、あれじゃない？なんか来てって言うんじゃなくて、正直同じ島内に住んでてすげえ距離が離れてるんだったら二人の住んでる真ん中中間地点で会ったらどうですかね。それはもうなんかある意味なんかだってさ、自分だけ交通費かけて会いに行くの嫌じゃない？普通に。 なんか見ず知らずのあんまりそんなにさ、ただの LINE 友達とかさ、ネット友達とかさ、そういうぐらいでさ、なんかわざわざさ、交通費をさ、全額支払っていくのもあれだ、バカバカしいからさ、真ん中でいいじゃないっていう思っちゃうけどね。真ん中でちょうど真ん中でさ、会うとかさ、まあ、若干相手寄りでもいいかもしれんけど、なんか、そうやって工夫をしたら、多少はそうなんじゃない？で、親にはちょっと旅行してくるよって言ったりとかさ、友達に頼んで言い訳してもらうとか、いいと思うよ。僕も一回やったことあるよ。いや、今日友達に泊まるからよろしくって言って、家出たはいいけど、友達に辻爪だけ合わせてもらって、どっか旅行行くとかさ。まあ、日帰りとかでね、行ってもいいかもしれんけどね。この辺にちょっと友達が行くって言ってて、一緒に友達と出かけるって言って、友達がその日、家からいない日に、そういう約束をしても、一番なんかそれがベストな形な気がしなくもない。って思うよ。僕はね。僕が思うにね、それは思います。まあでも、誕生日一緒はいいのかもしれないね。相性いいかわからんけどな、そんなことでね。とは思うけど、まあ、うん、くれぐれも気をつけて頑張ってくれたまえ。はい、次、こちらが OMMO さんからいただきました。ありがとうございます。中学校女子です。先日夏祭りや好きな人とグループで行ったのですが、みんなが空気読んでくれて好きな人と二人きりになりました。好きな人に家まで送ってもらった時、私から次の花火大会を誘って OK してもらいました。また昨日好きな人を勉強会に誘ったのですが、それも OK もらいました。10時くらいでいいと聞いたところ、もっと早くしていいよって言ってもらいました。また友達が来れないと言っていたんだけど、メンバーどうすると聞いたところ、来れないなら二人で行こうと言われました。脈ありでしょうか。ありなんじゃないのてか、なんか勉強会に対しては、あの、おそらくただ単にもうちょっと早くてもいいよって話だっただけじゃない。なんかただ単に勉強したかったっていう気持ちもあり。でもなんだかんだ言って、その花火大会をね、一緒に行こうって誘って断られないっていうのは一番いいかもしれんねって僕は思う。まあ頑張ってくれたまえよ、中学生っていうね、ちょっとねあれかもしれないけど、まああの素敵な夏をお過ごしください。ということで、このコーナー、人気コーナーでね、全然読めないお便りの方が多いんですがね、まだまだ送っていただけたらと思います。ということで、また次回。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。甘い煙を出して隠して、誰かの前をそにすらして、最高の真実の嘘で世界を敵しようとしてる。あ、今つっかくしてなんだ、あなたの選択をし続けて、自分の針を詰めたつもりで。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということで、今回のラジオ放送終了でございます。ということでね、次回までのお便りは東方ホームページ、もしくは輝けなるみ、ハッシュタグのもっとツイッターへの投稿でお待ちしてます。で、ここでですね、ビーイングの公式の質問箱さんも、こちらも登録してありますので、ぜひね、こちらでもお便りを送っていただければと思います。ということで、なるみのツイッターアカウントに関しましては、いつもやっている通りでございますので、今日は省略しますね。 はい、ということでね、フォローもお待ちしてます。で、皆様もね、体調ね、ぜひ気をつけてください。夏バテ起用ですね。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッター紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集してます。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしてます。ということでね、今回もありがとうございました。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。